私は木下ルツ子という今年57歳の主婦ですが、再び巡ってきた8月15日、第二次大戦の敗戦記念日を前に、私のささやかな体験談をお話ししております。私の父はキリスト教の牧師でしたが、戦争が次第に激しさを加えてまいりますと、キリスト教は当時敵として戦っていたアメリカやイギリスの宗教ということで、何かにつけて当局の攻撃の的にされるようになりました。父はある日、とうとう特攻に捕らえられ、拷問の末、殺されてしまいました。当時中学2年だった私は、どうしても父の死を納得できず、同級生の中村一郎さんのお父さんを訪ねました。一郎さんのお父さんは検事でした。
一郎さん、私の父警察で殺されたのよ。私誰がやったのか知りたいの。あなたのお父さん検事でしょ。ちょっと調べてもらえないかしら。
いいよ。父は今家にいるから君直接聞いてみたら。呼んでくるよ。
木下君というのは君かね。
おじさん、私の父のことで調べていただけないでしょうか。父は拷問で殺されたのです。
君はあの牧師さんのお嬢さんかね。
おじさん、お父さんは知っているのですか。
実は君のお父さんを調べたのは私なんだ。
え？
確かに少しは拷問をしたよ。そうでもしなければ強情を張って私らの言うことなんか聞かないからね。でも拷問で死んだのではないよ。取り調べ中にはまだ元気だった。
強情を張ったとおっしゃいましたが、何のことで父は強情を張ったのですか。
天皇陛下のことだ。陛下も一人の人間でキリストの救いを受けなければ滅びてしまうなどと言うんだ。
そうじゃないんですか。
カエルの子はカエルと言うが、君も相当なもんだな。帝国憲法には天皇は神聖にして犯すべからずと書いてある。陛下の祖先は高間ヶ原に天下った神であられ、陛下も荒人神であらせられる。我ら日本国臣民はその石碑で天皇の御御心に従わなければならない。それなのに君らはその上にキリストという神様がいるなどと言っておる。キリストなどはアメリカ人の神だ。
おじさん、父はその天皇の命令で殺されたのですか。それはひどいじゃありませんか。自分の意に沿わないものを捕まえ、何の抵抗もできないものを拷問し殺してしまうなんて。
何を言うのだ。少し口がすきやしないか。一郎の友達なども穏やかに話してやれば。君、それ以上言うと不敬罪で逮捕されるぞ。
結局私は虚しい思いで家路に着きました。と途中で近所のおばさんが、
うっちゃん大変だよ、お母さんが警察に連れて行かれたんだよ。
え？でも母は病人ですよ。
うん、お母さんやつれ切って、そりゃかわいそうだったけどさ、一体お母さんまで何の罪でと思って聞いてみたんだよ。そしたらうるさいって怒鳴られちゃったけど、でもしきりとあの朝鮮人はどうしたってお母さんに聞いてたみたいだよ。
それを聞いて私はとっさに、あ、イーさんのことだと思いました。イーミョンギルさんは父が牧師をしていた教会の執事をしていた方で、韓国の方でした。父も母もそして教会の人もイーさんと呼んでいましたが、外では伊藤明吉という日本名を名乗っていました。というのも1910年韓国を自分の領土に併合してしまった日本は、領土のみでなく言葉も氏名も韓国の人々から奪い取り、日本式の名前を名乗り日本語を使用することを強要したからです。およそその国の国民としての存在感を示しうるのは、 住むべき土地と使命と言葉です。生きながらその民族の誇りを奪われた韓国の人々の怒りと悲しみはどれほどだったでしょう。私のことを本名で呼んでくださるのは木下先生ご一家と教会の皆さんだけだという時のイーさんの顔は本当に悲しそうでした。このイーさんにはソンミさんという私と同い年のお嬢さんがいました。偶然私と同じクラスで、彼女も外ではナルミと名乗っていましたが、どこからともなく彼女が韓国人だという噂が伝わってしまいました。どうも出どころはあのいつかうちを訪れた町内会の会長さんのようでした。
ちょっと伊藤さん、
あなた本当は朝鮮人なんだって？
誰がそんなこと言ったの？伊藤さんは名前だってナルミだし、生まれた時から日本に住んでるのよ。言葉だってちゃんと日本語喋ってるじゃない。
あれ木下、肩もつきか？知ってんだぞ俺たち、伊藤の本名はいいってんだろ。
だからどうだって言うの？何も悪いことをしていないのに、そんなことでいじめなくったっていいでしょ。
木下さん、あなたそうやって朝鮮人のことかばうなんてやっぱりアーメンね。
え？どういうこと？
外国人をかばうのは外国の神を信じている人間のやることだってこと。お前んちのお父さんもそれで捕まったんだろ？
でもお父さん何も悪いことをしてないわ。
嘘、お母さん言ったもん。木下さんとこはやそでキリストが天皇様より偉いなんて恐ろしいこと信じてるから絶対友達になっちゃダメだって。あなたんとこ靖国にも拝みに行かないんでしょ？私の兄も和夫さんのおじさんもお国のために死んで神様としてあそこに祀られてんのよ。
戦争で亡くなった人たちかわいそう。でもいくらお国のために死んでもそれで神様になるんじゃない？
何？お前それでも日本人か？朝鮮人の肩持ったり野草信じたり恥ずかしくないのか？
そんなことがつい先日学校であったばかりでした。あの町内会の会長の申し出を母が断って以来、町の人々の態度は目に見えて、そう、私たち子供にまでトゲトゲしくなっていたのです。日曜日の礼拝も数えるほどの、いえほんの数人の人たちで守らなければならなくなりました。それも外ではどうも特攻らしい目つきの鋭い人が中を伺っている中でひっそりと行われたのです。その父の連れ去られた後の教会を最後まで母を支え守ってきた数人の中の一人があのイーさんでした。
奥さん、ルツ子さん、私先生や奥さんに今まで本当に本当にお世話になった。先生いなかったら私今頃どうなったかわからない。先生は私たち一家の面倒を見てくれただけでなく、私らを韓国人としてイーミョンギルとして扱ってくださった。今私にできるご恩返しはこの教会守ること、先生が一生懸命立て上げたこのイエス・キリスト様の教会守ること。たとえ最後の一人になっても私たちこの教会離れない、奥さんのそば離れない。だから奥さん、ルツ子ちゃん、頑張って。
いいじゃん、ありがとう。
ところがその時大変なことが起こったのです。軍から命令が出て、まだ都内に残っている韓国人の男子は強制的に東北の鉱山に連行されて、軍用機の原材料の採掘に従事させられるというのでした。従わない者は裁判にかけられて死刑にされるということでした。 イーさん、逃げてください。ここに夫がもしもの時にと残してくれたお金があります。足しにはならないかもしれないけど、何としてでも文字まで行って、そこから韓国行きの密航船に乗り込めばお国に着けるでしょ。さあ早く。
奥さん、申し訳ありません。ご恩返しまでできないまま、いつかきっと平和な日本になります。それまでどうかお元気で。
こうしてイーさん一家は夜の闇の中に消えていきました。それがあの人たちと出会った最後でした。二日後、期限になっても現れないイーさんを迎えにやってきた警察は、イーさんが逃亡したのを知るや、一家を逃がした罪で母を連れて行ったのです。私は早速警察に駆けつけました。高橋主任は相変わらず、逮捕の理由は言えない、面会もできないの一点張り。でも一日二日で帰れるという言葉を慰めにして、その日は帰ってきました。しかし母が釈放されたのは一週間後のことでした。その日から本当に母は寝たきりになってしまいました。
ルツコ、ケンジさんを恨むんじゃないよ。イエス様はもっと苦しい十字架を忍び、十字架につけた人々の罪をお許しになったのだよ。
お母さん、そう言ったきり、もう私は何も言えませんでした。そして優しい母をこんな目に遭わせた目に見えない力に対する怒りと悔しさで、ただブルブル震えながら、カサカサになった母の細い手を握りしめていたのです。